瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
火曜日の瀬戸町レディオは瀬戸防災防犯ステーションです。いや本当に厳しい暑さが続いてますけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お元気ですか。暑い日が続いてですね、この暑い日が続くと集中力が低下するこの季節、やっぱりなんといっても火の取り扱いには本当にね注意しなければいけませんよね。そこで今日はいざという時の皆さんの大切な命を火災から守ってくれるものを瀬戸市消防本部の日向さんに教えていただきます。日向さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、日向さん、早速ですがこのいざという時、はい、火災から命を守ってくれるの、これは何でしょうか。
はい、それは住宅用火災警報器です。
はい、
家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし知らせてくれるのが住宅用火災警報器です。
はい、
火災が発生したときは目で煙や炎を見たり、うん、鼻で焦げ臭い匂いを感じたり、耳でパチパチという音を聞いたりと五感によって気づくことがほとんどだと思います。
はい、
ではどのような時に火災が発生すると逃げ遅れてしまうと思いますか。
まあね、匂いだったら音だという話だったんですけど、それはそれに気づかないというとやっぱり寝てる時ですね。
そうなんです。寝ている時や部屋で物事に集中している時などには火災に気づくのが遅れてしまい逃げることが困難になってしまいます。
はい、
瀬戸市の火災予防条例では住宅用火災警報器をすべての寝室と2階に寝室がある場合は、うん、階段の天井付近に設置するよう義務付けられています。
はい、
設置する際は煙式の住宅用火災警報器を設置しなければなりません。
はい、
実はこの1年間の間に住宅用火災警報器のおかげで火災を早く発見してぼやで済んだものや火災にならずに済んだものが2件ありました。
ああ、そうなんですね。やっぱり今お聞きしただけでもこの住宅用火災警報器、これはね大変心強いというのは分かったんですが、ちょっとね、すみません、お聞きしたいんですけども、はい、これ火災が発生、火災で発生する煙や炎、これどうですか。どんなふうにこれ広がっていくんでしょうか。
はい、煙は炎より広がるスピードが速く、はい、火災で発生した煙はその熱によって空気より軽くなり、はい、まず上昇し始めます。そして天井などに突き当たると今度は横方向に広がります。はい、煙の色も最初は白い煙ですが、うん、燃焼が進むにつれて黄色、黒色と変化していきます。はい、黒い煙になるとほとんど周りが見えなくなり、普段生活している自宅であっても避難が難しくなってしまいます。
はい、
なので炎から逃げることはもちろんですが、煙にも注意が必要なんです。
はい、
また煙には一酸化炭素などの有毒ガスが含まれており、高濃度の一酸化炭素を吸い込んだ場合は一呼吸で意識を失って倒れてしまいます。はい、炎や煙は想像以上の速さで迫ってきますので、火災の発生をいち早く察知し次の動作に移る、そのために住宅用火災警報器は大変有効なんです。
いや、なるほどね。これは本当に住宅用の火災警報器は頼りになりますよね。天井や、ね、壁に設置するだけでもうこんなに頼りになるということであれば、もう皆さんすでにしっかりと取り付けているんでしょうか。
いや、残念ながら全てのお宅につけていただけていないのが現実です。
はい、
昨年には死傷者が出る住宅火災が起きていますが、住宅用火災警報器が正しい場所に設置されていなかったんです。
はい、
もし適切に住宅用火災警報器が設置されていたら、うん、違う結果だったのかもしれませんね。
あ、そうなんですね。それはやっぱり残念なことですよね。ではまずついていない方、これどうしたらいいんでしょうか。
はい、すぐにでもお近くのホームセンター、家電量販店、町の電気屋さん、はい、消火器や非常ベルを設置することができる消防設備屋さんといったところで購入していただきたいと思います。
はい、
町の電気屋さん、一部の家電量販店、消防設備屋さんでは、うん、有料で取り付けまで行ってくれるところもありますので、
はい、
まずはお店にご相談いただけると良いかと思います。
なるほど。これどうですか、自分で取り付けることはできるものなんでしょうか。
はい、簡単に取り付けができます。
はい、
2本程度のネジで天井や壁の上方に取り付けるだけですので、脚立に乗ってドライバーを使える方なら誰でも取り付けられると思います。
なるほどね。まあ、簡単に本当に取り付けることができるということなんですが、ただどうですか、正しい位置に設置、これどういうことなんでしょうか。
はい、 初めにお伝えしましたが、逃げ遅れは寝ているときに最も陥りやすいことから、すべての寝室に必ず住宅用火災警報器を取り付けなければいけません。
はい、
その他2階に寝室がある場合は、お家の中で最初に煙がたまる場所である階段の天井付近にもつける必要があります。
はい、こうそうですね、じゃあそういったところにつければということでよくわかりました。で、正しい位置に設置されている方、これはもう問題ないということでいいですね。
はい、問題はありません、はい、と言いたいところなんですが、実はきちんとついているお宅にも大きな課題があるんです。
はい、
住宅用火災警報器の電池の寿命は約10年と言われています。つまり設置が義務となった当初に取り付けた方は約20年が経過していますので、電池の寿命が来ているということになります。
はい、
また設置してから10年以上経過している警報器は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。
ああ、そう、それはやっぱりね、つけてて安心はあるんですけど、10年以上経ってると分かんないですよね、これ実際にいざ時作動するかどうかっていうのがね。はい、それは知りませんでした。で、やっぱりね、ご高齢の方なんかはこのやっぱ避難するにも時間かかったりしたりしますので、早めにやっぱりこう知るっていうことで、特にしっかりとつけていただきたいですよね。
そうですね、ぜひこのお話を広げていただき、はい、少しでも早く適切な取り付けと取り替えを行っていただきたいと思います。
はい、まずつけてないお宅はつける、そしてつけて10年くらいを目安にぜひ取り替えをしていただくということですね。
はい、
こちらを実行してください。皆さん早いご対応よろしくお願いいたします。さあ、そして平田さん、もう一つ皆さんにお伝えしたいことがあるということなんですが、
はい、最後に1点だけ皆さんにお伝えしたいことがあります。
はい、
近年リチウムイオンバッテリーによる火災が全国的に増えています。
はい、
市内でも電動アシスト自転車用のバッテリーを充電中に火災寸前の状態になった事案や、ロボット掃除機を充電中に出火した事例がありました。
はい、
スマートフォンやモバイルバッテリー、電動工具などさまざまなシーンで使われているリチウムイオンバッテリーですが、充電中に熱くなる、膨張した、異臭または異音がするなどの異変を感じたら、すぐに使用をやめ、販売店等に相談してください。
はい、
また捨てるときもリサイクルセンターへ持ち込むなどして適切に処分をしてください。
はい、
実際にゴミ収集車の中のゴミから出火した火事も数件発生しています。
はい、
その火災の原因は燃えるゴミの中にリチウムイオンバッテリーが捨てられていたためです。はい、適切な処分をせず安易な気持ちで燃えるゴミなどに捨ててしまうと大きな事故につながりますので、適切な取り扱いと処分をお願いいたします。
はい、このね、燃えるゴミの中にリチウムイオンバッテリーが捨ててあった、これはやっぱり危険ですよね。ぜひ皆さんルールを守って取り扱いであったり、処分をするようにしてください。このリチウムイオンバッテリーの火災は今ニュースでも、ね、よく取り上げられておりまして、はい、皆さん必ず身の回りでいろいろ使っていると思いますね。スマホ用のモバイルバッテリーを使っている方も多いですし、そうじゃなくていろんなところにリチウムイオンバッテリーが使われておりますので、ぜひ取り扱いに注意していただいて、車の中なんか高温になりますのでね、
はい、
そこに放置しないようにとかですね、強い衝撃を与えない、もし与えてしまった場合はそれを使わないとかですね。はい、あと捨てるときはやっぱりこのルールに従ってもあるんですが、テレビで見たんですけど、はい、もし外せるタイプは外してなんかビニールテープかなんかで電極のところを、ね、覆うといいっていうふうにも ね、はい、聞いておりましたけれども、
はい、
そういった対応をして、そしてリサイクルセンターなどにお持ちいただくとかね、そういった正しい方法で、まあ、やっぱり処分のことも考えていただくということで、皆さん十分にご注意ください。そしてその前にはですね、住宅用火災警報器についてお話をいただきました。正しい位置にちゃんとまずつけていただくということと、もう長年10年近く使っている方は新しいのを取り替えていただくとかですね、
はい、
そういった対応を取っていただくということが非常に大切というね、まあ、住宅用火災で煙の怖さなんかもねありますので、ぜひまだつけてない方はつけていただく、今も言いました、10年ぐらい経っている方は新しいのを取り替えていただくということをしっかりこちらも進めていってください。本日はですね、住宅用火災警報器についてのお話ですね、そしてリチウムイオンバッテリーについてのお話をですね、瀬戸市消防本部の日向さんにお越しいただきましてお話を伺いました。日向さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。